それでは今日私がメッセージしたいと思います。ちょうど1ヶ月ぐらい前に、ここでまあ震災のことをちょっと述べまして、最初天災かと思ったらなんか人災がいっぱい混じってきちゃったということで、なんか今はなんか人災ばっかりこう目につくようになっちゃったんですけど、まあ昔の人はよく言ったもんで、大災害が起こるときは大体天災だけじゃなくて人災混じってると、まあよく言われますけど、今回がまあその典型だったかなと。で、今回の、まあ、災害によって見えないものがかなり見えてきたなという気はしています。まあ、政財界の癒着って、まあ、自民党時代によく言われましたよね。で、私も日本の大きな会社に昔勤めてたんで、まあ、政財界のことをよく知ってたんですけど、原発村っていうのは、まあ、原発村という言葉があるっていうのを今回初めて知ったんですけど、まあ、原発村っていうのはその政財界のトライアングルを消化させたような形になってたと。で、まあ、普通何事を、まあ、何か起こそうとするとですね、賛成派と反対派に分かれるんですけど、だいたいその真ん中ぐらいで落ち着くんですけど、この原発村の場合は、賛成派と反対派が全く混じり合うことがなかったと。で、だいたい反対派の方には NGO が入ってまして、で、NGO の意見っていうのはあまり通らないんですけど、今回面白いのは、反対派の方に学者さんも入ってるっていうのは面白いですね。NGO だけじゃなかったっていうのは非常に、今までのものをですね、もっとこう、濃くしたような、悪い意味でですよ、もちろん。いい意味で濃くしたってんじゃなくて、悪い意味で濃くしたような形になってたなっていうのを、それがまあ明らかになってきたっていうのが見えましたね。まあある意味自民党の長い政権の中で、これが純粋な形、あんまり純粋って言葉当てはまるかどうかわかんないですけど、まあ、ある意味純粋な形で濃縮しちゃったということですね。で、もう一つ、私まあ、環境やってるもんで、エネルギーのことにも触れることが多いんですけど、まあ、後進国にもちょくちょく行くことがあるんですよ。で、まあ、グリッドと呼んでる、その配電網ですね。これ日本先進国ですんで、エネルギーの自由化、電力の自由化っていうのはもう10年ぐらい前に叫ばれて、私かなり進んでたと思ってたんですよ。ところがですね、ほとんど進んでなかったっていうのは今回分かりましたね。東京電力がああいうふうな形になって、例えば中部電力とか、まあ、関電とか、あの辺から電力を送られてこないっていうのは、まあ、50Hz と 60Hz の問題があるんで、納得してたんですけど、それだけじゃなかなかないようですね、どうやらね。各電力会社の送電の能力の限界がかなり、限定されてまして、あんまり自由化されてないということも今回明らかになると、私びっくりしましたね、そういうのも知って。まあ、原発村という単語を知ったというのもちょっと恥ずかしながら今回初めて出したし、電力の自由化というのがあまり進んでないと。ですから各地方のですね、電力会社がほとんどもう独占状態になってたというのも今回初めて、知りましたね。神はですね、いろんなものを明らかにされるというふうに1ヶ月前に申し上げたんですけど、本当にいろんなものが見えちゃいましたね。で、災害の話で言うと、さっきちょっと祈りの中でアメリカの話出ましたけど、今もアメリカだけじゃないですからね。インドネシアでもタイでももう水害が起こってますし、カナダもなんか100年ぶりぐらいの水害になってるんですかね。で、エクアドルではなんか火山が噴火したとかね。なんか、イギリスでは森林火災が起きてるとかね。なんか、もう、むちゃくちゃになってきたなっていう感じはしてます。まあ、聖書の言う通りと言えば言う通りなんですけど、目に見える形でいろんなことが起きるだろうなと。ですから、ソニーのあの事件ね。あれ、本当はとんでもない話で、下手するとトヨタのリコール問題ぐらいまで発展してもおかしくないような問題なんですよね。今アメリカで訴訟問題もどんどん出てきてますし、本当はそれぐらいの大きな事件なんですけど、なんか影に霞んじゃいましてね。一面じゃ扱われないような。普通だったらテレビで最初のニュースとして出てきてもおかしくないぐらいのニュースなんですけど、なかなか、まあ3番目ぐらいとかね、4番目ぐらいのニュースしか取り扱われないような、ちっちゃなニュースになってしまってると。それぐらいなんかいろんな、ことが起きてます。で、今日はですね、主の前に立つというタイトルでお話しするんですけど、 これ実は3週間ほど前にこのタイトルで話すということをですね、主からいただきまして決めてたんですが、流れがね、なんかこっちの方に向いてるなっていうのは先週のですね、タカさんのメッセージで、被ってるところが結構あったんで、改めて私自身もびっくりしてます。で、まずですね、主の前に出る、ということで、その、活動って言いますか、活動って言い方おかしいですね。態度としてどういうのがあるかっていうのをまずですね、考えてみたいと思います。ここのこの、要約に書いてますように、まず、今日もあったんですが、賛否の中でひれ伏すと。まあ、霊的にですよ。まあ、態度でひれ伏してもいいんですけど、霊的にひれ伏すというのがありますね。まあ、伏し拝むとか、いうのがありますね。で、これはまあ、ある意味、死の前でひれ伏して、死の状態になるということになろうかと思います。で、ヨハネの黙示録に、あるんですけど、当時のですね、ローマ軍、まあ、ローマに支配された場合の、支配された側の王様の態度ですね。これはもう、やり方決まってまして、まあ、ローマの皇帝の立像の、まあ、立派な像ですね、の前にひれ伏して、で、王の冠を投げ捨てるという習慣があったんですよ。で、それがまさしくその、ヨハネの黙示録に出ているものですね。ですね。黙示録の4の10章ですね。4章の10節ですね。24人の長老は、御座についている方の御前にひれ伏して、これがさっき言った最初の、まあ、像の前にひれ伏したやつですね。ローマの皇帝の像の前にひれ伏したやつですね。ひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ我らの神よ。あなたは栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから、と。まさにひれ伏して礼拝している場面がここに、示されてるんですけど、まず最初にひれ伏し、自分の冠を投げ出すと。ですから自分の栄光を放棄するという意味ですね。死のモードに入っちゃうということですね。ところが、まあ、私もいろいろ経験するんですけど、自分の冠を投げ出すのはなかなか難しいですね。ひれ伏してっていう態度でね、示すのできるんですけど、自分の冠、皆さんもう感じてると思いますけどね。自分の冠を投げ出すと、これはなかなかできないですね。すなわち死の状態になるのは難しいということですね。ですから、自分の栄光を完全に捨て去って、イエスの栄光のみにするという状態ですね。ですから、サタンは、イエスが荒野で試みられた時にサタンは言いますよね、イエスに。私にひれ伏して拝むなら全部あげるよと。この世の権利全部あげるよと言いましたけど、これは、イエスの栄光を全部投げ捨てて、サタンに栄光を返せと言ってるようなことですね。で、最もですね、このひれ伏せる、すなわち自分の冠を投げ捨てる状態っていうのは、先週タカさんがこの辺ちょっと喋りましたけど、とんでもない状況に置かれた時ですね。ですから、新約でイエス様に対して、よくひれ伏して癒してくださいって言いますね。あれまさにその状態ですね。雷病にかかった人とかね、娘が死んだとかね、でお兄ちゃんが死んじゃったっていうのもありましたね。その時は、イエスの足の下にひれ伏して懇願しましたよね。あの状態はまさに自分の冠を投げ捨てて、頼んでる状態ですから、そういう状況に追い詰められたら、まあ、その状況に追い詰められてもまだ冠投げ捨てられない人もいるかと思います。でもまあその状況に追い込まれると、ようやく人間は最後やっと自分の冠を捨てれると。ですからひれ伏すっていうのは、一見簡単に見えて実は簡単じゃないんですね。で死の前に出るというまあ最初のパターン、第一段階、死の前にひれ伏すっていうのがあります。それから今日のタイトルになってます。立つという字ですね。これはアーマドっていう、ヘブル語なんですけど、大体死の前に立つっていうのは、祭司として務めを行う場合はですね、大体立つことになってるんですね。皆さん。 で、立たないとだから主の務めにならないんですね、これは。いろいろありますけどね、生贄捧げるとか、まあ、儀式やるとか、民を清めるっていうのもありますよね。民数儀礼儀変えてますけど、あと、まあ、民を教えるとかね、いろいろあるんですけど、基本的に全部立ってやってるんですよね。これ新命記の10章、はっきり書いてますよ。これ、レビ人の話なんですけど。10章の8節にですね、新命記10章の8節、その時主はレビ部族を襟分けて主の契約の箱を運び、主の前に立って使えってこう書いてますね。主の前に立って使え、また皆によって祝福するようにされた。今日までそうなってる。今日もだから、今日も続いてんですね。だから主の前に立って使えるというのが基本です。それから新命記の同じく17章ですね。12節、もし人があなたの神、主に仕えてそこに立つ祭司や裁きつかさに聞き従わずってこう書いてますように、主に仕えてそこに立つ祭司って書いてますよね。ですから、祭司の務めっていうのは基本的に立ってやるんですよ。他のところも ありますけど、まあ、そこちょっと後で見ててください。ですからよく立たされる場面出てくるでしょ。後でちょっと紹介しますけど、例えば、祭司が立たされた場面、一つ目、有名な場面ですね。ヨルダン川を渡るとき、これ、ヨシアキ出てきますね。足を踏み入れたら川がせき止められたってやつですね。あれ、誰が踏み入れたかっていうと、祭司が踏み立ったんですよ。で、ヨルダン川のど真ん中に立ったんですね。これ見てみましょうか。ヨシアキですね。ヨシュア記の3章17節のところですね。ヨシュア記3章の17節ですよ。ヨルダン川を渡るところ、有名な場面ですね。主の契約の箱を担ぐ祭司たちって書いてあるでしょ。踏み入れたのは祭司たちですね。たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、しっかりという抽象語もついてるでしょ。これ重要な場面なんでしっかりと立ったんですね、祭司たちが。祭司にとって非常に重要な役割をここで示しているということが言えます。他に、主によって立てって怒られちゃったところを見てみましょうか。これヨシュアですね。ヨシュアの7章。これ愛で負けちゃったんですね。この愛なんてちっぽけな町だから、少人数でやっつけられるだろうつって、ちょっと油断しちゃったっていうのもあったんでしょうけどね。ヨシュア記7章ですよ。その前にね、エリコっていう難攻不落の都市をね、7回ぐるぐるぐるぐる回って、こう、落としたっていうのがあったんで、ちょっと油断もあったんでしょうけど、愛でね、負けちゃったんですね、深くにも。そしたらどうしたか、7章の6節、愛で負けたってですね、ヨシは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。まず、最初ひれ伏したんですね、さっき。死の状態に入っちゃったんですね。で、7節で、神様どうしてですかってこう言うんですね。神よ、主よ、あなたはどうしてこのためにヨルダン川を湧くまで渡らせて私たちをなんじゃうんじゃってこう言うんですね。主に訴えかけるんです。で、10節、主はヨシアに仰せられた、最初に言った言葉、立てでしょ。ひれ伏してんですけど、立てって言ったんですね。お前何やってんだ、そんなとこでひれ伏してる場合じゃないよと言ったかどうかわかんないですけど、主は、働くんだったら立てって言ったんですね、ここで、ヨシアに。エリアもそうですよ。ここをね、タカさんが先週言っちゃって、私ちょっと参っちゃったなと思ったんですね。同じ箇所読むなよと思ったんですけど。第一列王記ね。第一列王記の19章ね。もう時々ね、重なっちゃうんで思えちゃうんですけどね。第一列王記の19章で、9節、前回と同じところですね。これイゼベルとの対決というより預言者ね、異教の預言者、まあ、イゼベルが養ってる預言者150人と戦って、首跳ねちゃった後ですね、イゼベルが脅されるんですね、お前を殺してやるみたいなことでね。で、エリアは、 怖がって逃げちゃうんですね、スタコラさっさとね。なんでここで逃げるんだったらね、450人の時とあんな勇気持って戦えるのってね、思うんだけど、まあそこあのエリアの肉が出ちゃったんでしょうね。スタコラさっさと逃げて、で、第一列王記の19章の9節のとこに、ホラー穴に入り、もう引きこもり状態になっちゃった。ね、エリア引きこもっちゃったんですね。で、そこで一夜を過ごした。するとね、主がね、来ちゃうんですね。お前何やってんや、つってね。彼への主の言葉があった主は、エリアをここで何をしているのか、分かってんですね。引きこもってんですよね。エリア引きこもってて、主は分かってん。でもね、あえて聞くんですね。何やってんの、お前は、つったんですね。で、エリアはここで弁明するんですね。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えた、うんぬんつってんですね。ただ私だけが残ったと。で、私の命取られそうやと。イゼベルに殺されそうやって訴えるんですね。そしたら主は何て仰されたか。外に出て山の上で主の前に立て。言ってるでしょ。洞穴で閉じこもるな。外に出て立てって言うんですね。で、その後、地震があったり、火の中があったりしたんですけど、主はですね、まあ、有名なかぼそい込む声の中にあったっていうところですね。で、13節でエリアはこれを聞くと、すぐに街頭で顔を覆い、外に出て、ホラー穴の入り口に立った。ですから、引きこもり状態のホラー穴から出てきて、外で立ったんですね。主が励まされた姿はここに出てます。今日のテーマですから、私たちもこうなんないといけないってね、実は言わないといけないですけどね、次回も込めて。で、その次に、まあ、2番目、祭司として立つというね、ところに移りますけど、重要な祭司の役割、特に現代の祭司にとってですね、重要な役割いっぱいあると思うんですけど、特に取りなしっていうのは重要ですね。今災害起こっちゃいましたけど、これからますますいろんなことが起こるんで、祭司の役割としては、取りなすと。いうことは非常に重要になります。で、取りなしがね、スカに終わった。スカに終わったってなんか、外れくじ引いちゃったような話なんですけど、それをまず見てからね、取りなすっていうのを考えたいと思うんですけど、アブラハム実は取りなしてんですよ。ソドムとゴモラの時ね。で、ちょっと、創世記見てみましょうか。18章ですね。こうちょっと長いんで飛ばしますけど、18章で、ソドム、まあ、三人の人が現れたと書いてますけど、まあ、一人は、主ご自身。二人は、まあ、見つかりでしょうね。途中で二人が、そのままスタスタと先に進んだっていう項目があるんで、二人は見つかりで一人は、主ご自身だと思われますけど、まあ、三人やってきて、で、アブラハムにですね、ソドムとゴモラ、とんでもないんで滅ぼしたると、いうふうに話すんですね。で、創世記18章の、22ですね。その人たちは、ここは二人の見つかりのことですね。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ死の前に立っていたと書いてますね。死の前に立ってんですね。で、ここから、取りなしが始まるんですね。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか？なんか、日本人の感覚から見ると、主と取引してるじゃないかと。まあ見えるんですけど、まあこれで取りなしてるんですね。50人正しいもののために、この町をお許しにならないのかとかね。その次45人だっけね。で、どんどん減らしてて最後10人、20人だっけ？ 10 人でしたっけね。最後、10人。いても滅ぼすんですかということで、じゃあ10人いたら、許してやろうというふうに、ここでアブラハムがソドムとゴモラのために立って、死の前に立って、取りなしの祈りをするわけです。で、残念ながら10人の正しい人見つからなかったんで、そのまま滅ぼされちゃいました。で、取りなすっていうのは祭司の儀式で言うと、まず、生贄を持ってって、死の前でその生贄をほふり、その前に頭を置くんですね。生贄の、頭に、手を置いて、まあ、罪がその生贄の動物の方に移るというのを意味してるんですけど、で、そこでほふるわけですね。 で、重要なのは、まあ、生贄を持ってこさせるんですね。ですから、鳥なしの場合は、生贄のほふり場に鳥なす対象をですね、連れてこないといけないんですね、本当は。ですから、十字架を示さないといけないんですね。死の前に、ですから、鳥なす場合は、イエスの十字架っていうのを本当は示さないといけないと。で、その後に、人と神との間に入って鳥なすというのが、この鳥なしの祈りで最も重要なことです。で、アブラハム取りなしたんですけど、ソドムとゴモラは、死の前に出てないですからね。誰も悔い改めることがなかった。ということで、取りなしたんだけど、すかに終わっちゃったという例ですね。で、すかに終わらなかった例をもう見ますと、例えばモーセですね。例のモーセっていうのは、十回の石板二つもらって、40日ぐらい山の上の中にこもってたんですけど、その間に人を堕落しちゃいましてね、格子作っちゃいましたね、金の格子ね。これアロンの優柔不断さが出てると思うんですけどね、私としてはね、個人的にはね、民の罪ってもちろんありますけど、これアロンの優柔不断な性格がもろに出ちゃったかな、私は個人的には思ってますね。で、そこでモーセ取りなすんですけど、ここで、モーセは死の前に立ってます。詩編に実は出てるんですね。詩編のですね、106編。106編のね、23。19から23までが、この例の孔子事件の話ですね。詩編。19節に彼らはホレブで格子を作ってあるでしょう。ですから19から23までが格子事件の話なんですよ。で、23節。それゆえ彼らは格子作っちゃったんで、神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に現れた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために、見舞いの破れに立たなかったらどうなっていたことか。と書いてますね。ですからモーセはここにあって、死の前に立って、取り直しをしたんですね。民はみんなひれ伏して、悔い改めました、この時はね。それから、コラの反乱っていうのもありましたね。これ民数記に出てるんですけど、これ民数記16章ですね。やっぱりこう長い間、いろいろさまよってると反対派っていうのが出てくるんですね。ですから今の、なんて言いますか、政治の政権争いみたいなもんですね、ここはね。コラの反乱っていうのは。民数記の16章ですね。これ永遠と長いんで、これもちょっと端折りますけど、コラの反乱が起きようとして、ひれ伏すんですね。アロンとモーセ、二人ひれ伏すんですね、最初は。例えばですね、16の4節。モーセはこれを聞いてひれ伏したっていうのがありますね。これ反乱軍に、お前なんで勝手にやっとんじゃいって問い詰められて、引き裂いてこうひれ伏しちゃったんですね、モーセと、アロンはですね。それから、ですね、22節。ここもありますね。主が仰せられたとき、あなた方はこの会衆から離れよ。こいつら絶滅しちゃうからっていうのが、20節あるんですけど、そこで二人はひれ伏したんですね。で、取り直そうとするんですね。ですけど、主の怒りが収まらずに、どんどん殺していくんですね。で、最後、どこだっけな。48節。どんどんこう死んでいくんですけど、16章の48節。彼が死んだ者たちと生きている者たちの間に立ったとき、神罰はやんだとありますね。モーセが、間に立った時に取りなしてやっと神罰が止まったんですね。こういうのもあります。ですから取りなしの祈りっていうのは、まず十字架、現在で今で言うとその人たちをですね、十字架の前に連れていくというのが一つあります。それから人とイエス・キリストの間に立つと。それが、取りなしの基本になります。なんでイエスになるかと言いますと、今はですね、大祭司イエスが実はどうなってると思います？今。 神の右の座に座しておられるというのはよくあるんですけど、実はイエス・キリストは立ってるんですね。これが大祭司としての役割を行うためにイエス・キリストは立っておられます。そのことをですね、次に見たいと思います。まずステパノ、イエス・キリストが立ってんのを実は見てます。人ですね。使徒行伝7章、ステパノが永遠とこう、さまざまなことを宣言するんですね。で、みんなもう苛立っちゃうんですね。この野郎みたいな感じでね、あんまりいいことっていうか真理を語るもんで、みんな嫉妬に燃え上がって、メラメラと燃え上がってんですね。で、その時の最後の言葉、これがまたね、命縮めちゃいましたね、ステパノにとってはね。なんつったか。それがね、7章の55ですね。その前に54見ましょうか。人々はこれを聞いて腹渡が煮えかる思いでステパノに向かって激しりしたってあるでしょう。これステパノが延々とこう喋って真理言っちゃったもんだから、みんな頭に来ちゃったんですね。今でもそうかもしれないですけどね、真理語るとみんな頭に来ちゃうかもしれないんですけど、この時もそうだったんですね。人々はこれを聞いて頭に来ちゃった。で、その次に言ったことがまた悪かったね。これね、55節何言ったか。しかし聖霊に満たされていたステパノ。聖霊に満たされちゃったからね、しょうがないですね。真理言うしかね、見えちゃった、もうそのまま言っちゃったんですね。私だったらごまかしたかもしれないですけどね。ステパノは正直に言っちゃったんですね。天を見つめ、神の栄光と神の右の座に立っておられるイエスを見てって書いてあるでしょ。ステパノは立ってるイエスを見ちゃったんですね。で、こう言った、見なさい、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えますって言ったんですね。そしたら、もう怒っちゃったね。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到したと。大祭司イエスは実は、取りなしのために、おられます。これを見ると涙が出ちゃいますけどね。で、その58節からステパノがまるでイエスのようなことを出してますね。そして彼を町の外に追い出し、石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロというね、サウロが出てきますね、これね。サウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊を受けください。まあ、どっかで聞いたようなセリフですけどね。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りついた。これはまさに、ステパノが見た主イエス。立っておられる、取りなしのために立っておられる主イエスの言葉がそのままの、これで出てきたんですね。ですから、この祈りの言葉は、大祭司として立っておられる主イエスキリストの祈りですね、ここは。ステパノの口を通して語られた主イエスキリストの祈りになってます。もう一つ、常に立っているっていうところ、黙示録でもね、実はイエスが何回か登場するんですね。黙示録の5章ですね。これヨハネが、見てるところなんですけど、五章の六節、さらに私は見た、そこには四つの生き物がいる。まあまあ、ケルビルでしょうけど、四つの生き物がいると、長老たちの間に葬られたと見える子羊が立っているって書いてあるんですね。見たと長老たちの間に立っているですから、これ取りなしの状況ですね。その状況で葬られる子羊、まさに取りなしを行うイエス・キリストが立っている。それをヨハネは見たんですね。ですから、今、大祭司イエスは取りなすためには立っていると。大祭司の務めを行うときには立ってるんですね。ミサに出してる、ずっと出してるわけじゃないですね。ずっと立ってるんですね、イエス・キリストは。取りなすために。我々も一緒なんですね。祭司としての務めを行うときは、座っちゃダメだし、ひれ伏してちゃダメなんですね。ずっとひれ伏して、前ね、温泉でずっと使ってましょうとか、私変なこと言っちゃいましたけどね。ずっと使いっぱなし、やっぱりまずいね。 浸かりっぱなしだと祭司の役割果たせなくなっちゃいますね。立たないといけないですね。ということが今回、示されました。使ってる方がいいんですけど、本当はね、あんまり立ちたくないんですけど、まあでも祭司の務めをするためには立たないとしょうがないということです。ですから、主イエスはですね、大祭司と常に立ってるんで、主イエスの前に連れて行けば、その後の悔い改めの賜物とかですね、取りなしってのはもうイエスがやってくれるんですね。我々の祭司としての務めはイエスの前にその方、対象をですね、持っていくと、連れていくと、で十字架を示すということが私たちの祭司の務めということになります。もちろんその時立ってて、ね、やんなきゃいけないですね。で、じゃあね、まず最初に、ちょっと順番から行くとイエスの前に行かないといけないですね。で、もちろんひれ伏さないといけない。っていうのがあります。で、実はですね、死の前に出れない方っていうのも結構いらっしゃいます。代表的なものは、パリサイの人たちとかね、立法学者ですよね。実はイエスはですね、福音書で語ってるんですけど、彼らを何回もですね、ご自分の前に連れ出そうと、まあ、主の前に連れ出そうとしてるんですね。でも彼らは全然それを拒んじゃった。みんな影に入っちゃうんですね。影に隠れて、こそこそっとこの主をどうやって殺害しようか、話し合っちゃう。ちょっと一つその例を見てみますけど、マルコの3章、ちょっと見てみましょうか。こういう風になっちゃいけないよっていうパターンですね。影に隠れちゃいけないよっていうパターンね。安息日にですね、泣いた人を癒すところですね。三章の一節から、イエスはまた街道に入られた。そこに片手の泣いた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。ここに陰険さが出てますね。陰でこっそりと見てるんですね。あいつどうすんのかな。変なことしたら訴えてやろう。まあそういう感じで出てますね。イエスは手の苗たその人に立って真ん中に出なさいと言われた。この言葉は、こそっと影でこそこそっと見ている人たちを死の前に、ま、無理やり立たせようとしたところですね。十字架の前に立たせようとしたんですね、パリサイ人たちを。それから彼らに安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、その命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。ですから出そうとしてるんですね、ここでも。彼らを死の前に出そうとしてるんですね。でも出ませんね、彼らは黙っていた。影に隠れて出てこないんですね。それでイエスはどういう態度を取られたかというと、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなのを嘆きながら手を伸ばしなさいということで癒すという場面が出てきます。出ろと、死の前に出ろというふうに呼び水を何回も出したんだけど、彼らが出なかったんで主は怒っちゃったんですね。怒ってこの心の固くなら連中目ということで怒りの目で見たんですね。でしょうがないからということで癒したと。こういう場面他にもいくつか出てきます。彼らを表に出そうと、石に投げる場面もそうですね。この女を罪に定めたいと思うものがあれば投げようと言ったんですけど、みんな投げなかったですね。でこそこそと逃げちゃいましたね。場面もそうですね。何度も十字架の前に立たせようとするんだけど、みんな立てずにこそこそっとやっぱり闇の中に入っちゃう。我々も注意しないといけないですね。誰かさんをこそこそっとこう非難したりね、陰で表に出ずに陰でこうやっちゃったりして、死の十字架の前に出れないようなことにならないように注意しないといけないですね。これ立法学者パリサイ人ですから、もちろんクリスチャンですからね。キリスト者じゃないかもしれないけど、とりあえずクリスチャンですから、我々もその辺は注意しないといけないですね。ですから重要なのは、死の前に出てまずひれ伏すこと、自分の冠を投げ出すことですね。そして立つこと、これが非常に重要です。で、死の前に立つ条件という3番目をちょっと見たいと思います。もちろん巣のままじゃ立てないですね。皆さんよくご存知の通り、巣のままじゃ 立てません。イエスの血が必要です。ヘブル書10章の19に出てますね。ここに書いてますけど、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができると。パウロ言ってるように、まず聖所に、死の前に出るにはイエスの血というのが重要になります。それから立つ前提として死の状態に入らないといけない、沈まらないといけない、聖の状態ともいい、霊的な聖の状態ですね。これは今まで見てきたようにひれ伏すこと、死の状態に入ること、そうするとイエスが生きてきますね。その後、死の務めを行うのが必要な場合、主が立たせてくださいますね。ヨシュアとかエリアの場合がそうですね。主が立てと。一括しちゃいましたんでね。立てと言われた時は我々やっぱ立たないといけないですね。温泉入りっぱなしじゃまずですね。ふやけちゃうかもしれないし、霊的ふやけ状態になるかもしれないんで、その時は立たないといけない。ですから、生からどうですね。ひれ伏している生の状態から、立つという動の状態。立って何かを行うという主の、助けになることを行うという動の状態、まあ死の状態、ひれ伏している状態から復活の状態に入ると言ってもいいかもしれないですね。立った時は、イエスの命で充満しているでしょうから、死の状態から復活の状態に入るということが必要です。で、最後に典型的な場面を最後に用意しましたんで、それを見てですね、終わりたいと思います。これエステルですね。ここがね、非常にうまく実は表現してるんですよ。エステル記の5章ですね。これエステルが立った場面ですよ。祭司として取りなすために立った場面ですね。イスラエルが、もしかしたらすべて滅ぼされるかもしれないという場面ですね。ここで立たなきゃ誰立つのという状況になった場面ですね。五章の一節を見ますと、さて三日目にエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の内側に立った。この一文にすべてが、この一節にすべて書かれています。さて、三日目に、三日って出てくるでしょ？復活の状態ですね。エステルはそれまで死んでたんですね。生の状態だったのが、三日目経って復活したんですね。銅の状態に入ったのを示しています。エステルは王妃の衣装を着て、王族の衣装を着たんですね。死の前に立つ条件として、王族であることという条件があります。ここで書くの忘れちゃったんですけど、パウロが言ってます。王族であること。我々も王族です。ですから出るときには、この場合は王妃の衣装ですけど、王族の衣装、イエス・キリストを着る必要があります。立つ場合ですね。三日目にエステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王妃の内庭に立った。聖所に入ったんですね。死の前に出た状況です。ここでもう、すべてが決まっちゃいましたね。取りなしの祈りのために、復活したエステルは王妃の衣装を着て死の前に立ったんですね。これで取りなしは成功したと言えるでしょう。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。死の前です。主ですね。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の行為を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。受け入れられたんですね、エステルが。この場面です。これが典型的な祭司の務めが、このわずか一節、一節にも入ってないな、一つの文章で現れてます。さて三日目にエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王妃の内側に立った。これが祭司の務めで重要なことが全て入ってます。我々もこのように三日目に復活して、王族の衣装を着てイエスを着て死の正面に座るんじゃなくって、ひれ伏すんじゃなくって、立つ必要があります。 これが祭司の役目です。もちろん死の前に伏してるってのは重要ですよ。我々、生の状態にならないといけないですからね。前提としてね。もう非常に重要なんですけど、これからいろんなことが起きるでしょう。最初に申し上げましたように、天変地異は相変わらずいろいろ起きてます。ソニーみたいなでっかい企業さんが起こしたあの事件って本当は大きく取り扱われないといけないはずなんだけど、ちっちゃい記事になってしまっているぐらいいろんなことが起きてます。ですから、これからはますます死の前に立つことが求められます。道の状態、あるいは復活の祭司としてですね、立つことが、求められますんで、1ヶ月前に私がお覚悟をと言った話じゃないですけどね、続きをやってるつもりではないんですけど、その時はですね、我々立たないといけないですね。その前に、ひれ伏さないといけないですからね、もちろん。ひれ伏すのを飛び越して立とうなんてできないですからね。その時は自分の冠に被ったまま立ったりしたら大変なことになっちゃいますからね。皇帝の前に私はまだ王ですって言ってるもんですからね。それは絶対避けないといけないんですけど、我々はそれを投げ捨てて、ひれ伏してそれから3日後に立つ。こういうことが、これからますます求められることになります。以上でございます。また聖書の前に皆さん、さっきみたいに出ましょう。